辛い就職活動を乗り切る30の心得。その1、就職活動をしなければいけないと思うから苦しい。就職活動をしようと思えば楽しくなる。就職活動をしなければいけないと思うから苦しいのです。しなければいけないと考えると、その行為が命令になり、義務になり、責任になります。誰でも命令されたり、義務感や責任感があったりすると、体が重くなって、当然、勉強をしなさいと親に言われた瞬間、勉強のやる気をなくすのと同じです。人間は地球上で唯一心のある生き物です。ですから、心を尊重した生き方が大切です。就職活動をしなければいけないと思うのではありません。就職活動をしようと思うのです。自分から働きたいと考え、あくまで自発的に就職活動をしようと考えます。そう思えなくてもそう思うことです。就職活動に対する前向きな考えができれば、重かった体は自然と軽くなります。体が重いかどうかは肉体面ではなく精神面の問題です。精神面が軽くなれば、体は軽やかになり、行動力も自然とみなぎってくるのです。就職活動をしなければいけないではなく、就職活動をしようと自発的に考える。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その2、軸になる考え方を持つ人は就職活動に強い。就職活動がうまくいく人の特徴は、軸になる考え方を持っている点です。軸になる考え方とは、自分らしい考えをしっかり持っていることであり、周りに流されない力です。軸になる考え方がある人は意見をハキハキ言います。こんな仕事がしたい、こんな働き方がしたい、こんな生き方がしたい。軸になる考え方があるから、自分に適した仕事も生き方もはっきりします。面接での受け答えもはっきりして、面接官の心象が良くなり、採用率も良くなるのです。あなたには軸になる考え方がありますか？もしなければ、今からでもいいので、軸になる考え方を持つように心がけましょう。簡単な例を挙げれば、例えば好きな食べ物も軸になる考え方です。あなたが好きな食べ物は何ですか？答えを曖昧にするのではなく、はっきり答えましょう。カレーライスが好き、チョコレートが好き、メロンが好きでいいのです。軸になる考え方を持つ初歩的な練習です。その調子でもっと幅を広げていきましょう。好きな音楽、好きな場所、好きな考え方。さらに考えを広げていけば、いずれ仕事観や人生観にも到達できるはずです。こんな仕事がしたい、こんな生き方がしたい。それを就職活動で活かせばいいのです。自分の特徴を十分に表現した意見を持つことです。軸になる考え方はどこかにあるのではありません。自分の中にあります。自分の好みに応じて自由に作っていいのです。自分の人生ですから、自分らしい意見をしっかり持つことです。軸になる考え方があるからこそ、主体性が明確になり、生きるべき方向も明確になります。軸になる考え方を持つ習慣を意識する。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その3、早めの対策という指針を持つことも早めの対策。忙しいと思った時はすでに赤信号かもしれません。忙しくなってから対策をしようと思っても、なかなか思うように取り戻せない場合があります。遅れや不足を補おうとしても、実際その状況になると思うようにいかないもの。すでに余裕が不十分であるため、対策を立てようとしてもスムーズに進みにくいでしょう。最悪の場合、手遅れの場合さえあります。そこで必要なのが早めの対策です。自己分析を早めの対策、業界研究も早めの対策、筆記試験も早めの対策、そして早めの対策を心がけるという指針を持つことも早めの対策の一つです。学業でも早めの対策が有利であるように、就職活動でも早めの対策は確実に有利です。多くの人がギリギリになって行動する傾向があります。みんな行動した方がいいと分かっていても、思うだけでなかなか行動しません。ギリギリになってようやく行動を始めます。そんな中、少しでも早めに心がけるだけで、大勢より有利な状況に立つことができるでしょう。早めに行動しておけば、学歴や能力とは関係なく、あなたの人生をスムーズにするのです。就職活動全体の基本として、早めの対策を心がける。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その4、就職活動の最新情報にも目を光らせる。就職活動の最新情報にも目を光らせることが大切です。就職活動にも制度や形式があります。年や年度の区切りに制度や形式が変わる場合があるため、最新情報には敏感になる必要があります。例えば適性検査の傾向です。新しい分野が追加されたり、一部が削除されたりなど、適性検査の範囲が変わることがあります。傾向が変われば、古い問題集では対策が不十分になるため、最新の傾向に合った対策が必要です。新形式では前例がないため、最新版の問題集を買って早めに準備が必要になるでしょう。就職活動の解禁時期も変更される場合があります。例えば短期化になることもあれば、前倒しになることもあります。企業が求める人材にも傾向があり、変化することもあります。最近の面接形式の傾向なども年度によって異なるでしょう。今までになかった新しい面接形式が登場する場合もあります。 その他法律が変わり、就職活動に何らかの影響がある場合もあるでしょう。そうした情報を知らなければ、対策の立てようがありません。直前になって慌てて対処しても、手遅れの場合もあります。人生の重大な進路を決める時期に知らなかったでは済まされません。乗り遅れないためにも、就職活動の最新情報は常に確認しておきましょう。就職活動の最新情報もしっかり確認する。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その後、就職したい気持ちだけでは採用されない。採用に必要なのは就職に向けた行動。就職したい気持ちだけは誰にも負けない。就職したい気持ちはこんなに強いのに採用されない。時々そんな愚痴を聞くことがあります。もちろん熱い気持ちは大切ですし、意気込みも重要です。しかし残念ですが、気持ちだけでは就職は難しいでしょう。心で思っているだけで行動が伴わなければ何も生まれないからです。採用に必要なのは就職に向けた行動です。結果を生むのは気持ちではなく行動しかありません。本当に就職したければ就職したい気持ちを抱くだけでなく就職に向けた行動に取り組みましょう。行動、行動、また行動。夢を実現するために一番大切なのはやはり行動です。行動さえできていれば就職活動の山場のほとんどは乗り越えられると言っても言い過ぎではありません。行動力のある人はいわば四輪駆動のジープのようなもの。どんな険しい道でも足場の悪い道でもぐいぐい前に進むことができるのです。就職したい気持ちを抱くだけでなく就職に向けた行動に取り組む。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その6。資料請求にも自己 PR のチャンスが眠っている。企業研究の際、企業に資料を請求することがあります。はがきの場合もあれば、メールの場合もあります。この時、自由に記入できる欄が設けられている場合があります。資料さえ入手できれば十分と思い、無記入にする人も多いのではないでしょうか。記入は任意ですが、できるだけ記入することをお勧めします。さりげない一言ですが、採用担当者が注目しているポイントです。御社の海外事業に興味を持ちました。御社が第一志望です。面接の際はよろしくお願いいたします。御社は素晴らしい会社であると感じました。もっと深く知りたいため資料をお願いいたします。些細なメッセージですが、受け手には嬉しいものです。好きになろうとする人は好かれる人にもなるという心理です。こうした一言が採用担当者の心に響き、選考で有利になる可能性があります。強く興味を持っていることが分かれば、特別な資料を追加してもらえるかもしれません。資料請求にも自己 PR のチャンスが眠っているのです。資料請求の時、自由に記入できる欄には何か前向きな意見を書く。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その7。どちらがより礼儀正しいかという判断基準で考えれば適切な選択が見えてくる。就職活動で選択に迷った時はより礼儀正しい方を選ぶのが得策です。礼儀正しさは就職活動のあらゆる場面で有利に働きます。礼儀正しさがあれば物事のやり取りがスムーズになるだけでなく社会性が身についているアピールにもなります。就職活動の一つ一つの場面で適切な行動を覚えるのは膨大です。もちろんゆくゆくは覚える必要はありますが、まだ社会に出ていない学生が身につけるのは難しいでしょう。そんな時覚えるのではなくて考え方を身につければいいのです。その考え方こそどちらがより礼儀正しいかです。何かの選択に迷った時どちらがより礼儀正しいかと自問自答してください。この判断基準で考えれば誰でも適切な選択肢が見えてきます。面接では腕時計を身につけた方がいいのか、自己紹介は名字だけでいいのかフルネームがいいのか、お礼の手紙を出す際はペンがいいのか筆がいいのか、どの問いもどちらがより礼儀正しいかで考えればおのずと適切な選択が見えてくるでしょう。もちろん費用や手間暇の事情もあるため完全に礼儀正しい行動を心がけるのは難しい状況もあります。余裕のある範囲で良いので、できるだけ礼儀正しい行動を心がけた方が賢明です。少なくとも礼儀正しいと思われて損はない。時には礼儀正しさが行き過ぎるかもしれませんが、少なくとも礼儀正しいと思われて減点にはならないでしょう。この人は礼儀が正しいから不採用というのはありえません。費用と手間暇が余分にかかるかもしれませんが、礼儀正しさが伝わるなら無駄にはなりません。選択に迷った時はどちらがより礼儀正しいかという判断基準で考える。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その8。情報化社会になった今、 IT やパソコンを全く使えないのは致命的。 IT とパソコン、この二つの言葉を聞いただけで自分には絶対無理と言って眉を潜める人がいるようです。人によって得て増えてはあるように、 IT やパソコンが苦手という人がいるのも自然なこと。理系に関しては全く無知で何もわからないしできない人もいるでしょう。 IT やパソコンを活用するにはそれを使いこなす知識、技術、慣れなどが必要になるのも事実です。しかし情報化社会になった今、 IT やパソコンを全く使えないのは致命的です。 就職活動で不利になる覚悟が必要でしょう。 IT やパソコンを使えば膨大な手間と時間が必要になるところを一瞬で終わらせられることがしばしばです。 IT やパソコンを使いこなす能力の差は情報収集の量の差につながります。それが就職活動に影響することは十分考えられます。 IT は苦手、パソコンは全くわからない、愚痴を言ってばかりでは何も解決しません。専門家になるのを目指すわけではありません。普通に使えるようになるだけでも情報収集の効率は随分向上します。 IT やパソコンが苦手であっても初歩的な知識と使い方くらいは少し勉強して身につけた方が得策です。就職活動が効率よくなるだけでなく社会に出て働くときにも大いに役立つでしょう。 IT とパソコンに苦手意識があっても初歩的な知識と使い方くらいは勉強して身につける。辛い就職活動を乗り切る30の心得、その9、手帳選びを間違えれば就職活動に悪影響が及ぶ可能性もある。就職活動に欠かせない道具の一つが手帳です。予定を書き込んだりメモしたりなど常に携帯が必要な道具の一つ。就職活動をするほとんどの人が手帳を持っているはずです。さて、手帳と一言で言ってもその種類は多種多様です。手帳は種類によって使い勝手が全く変わります。手帳は小さなサイズもあれば大きなサイズもあります。小さなサイズは持ち運びに便利である一方、記入できる量が制限されます。大きなサイズは記入できる量が多くなる一方、持ち運びが不便になる場合があります。カレンダーの週別、月別の違いも使い勝手は随分変わるでしょう。手帳の色、柄、素材の違いも触れた時の気持ちに変化をもたらすはずです。手帳は就職活動に影響を大きく与える道具。手帳選びは地味ですが重要です。手帳選びを間違えれば就職活動に悪影響が及ぶ可能性もあります。したがって手帳は自分に合った一冊を慎重に選ぶことが大切です。大学から支給された手帳でもいいのですが、不便なら無理に使い続けるのは得策ではありません。さらに使いやすい手帳に買い替える勇気も必要でしょう。数多くある手帳を比較しながら自分に合った手帳をじっくり選ぶことです。紙の手帳より電子手帳の方が自分に合っていると確信しているならその選択が正解です。費用も時間もかかりますが就職活動に影響を与えることですから無駄にはならない投資です。就職活動に使う手帳は自分に合った一冊を慎重に選ぶ。辛い就職活動を乗り切る30の心得、その10、参加できなかった予定は消すより二重線。手帳のスケジュール帳に参加したい予定を記入するでしょう。ところが事情によって参加しなかった場合があります。そんな時消しゴムなどで予定を消すより二重線を引きましょう。あえて残すのがポイントです。過去の予定を追跡するとき役立ちます。今後の予定を組み立てるとき、過去の予定が参考になり役立つことがあるでしょう。また意外に見逃せないのは自分を戒める効果です。そういえばこの説明会に出席できなかった、次から気をつけよう。二重線になった予定を見ればその時の事情と悔しさを思い出せます。過去の失敗を振り返ることで気持ちを引き締め反省や注意喚起を促す効果があるのです。手帳は予定管理の道具だけでなくモチベーションを高める道具にも活用しましょう。参加できなかった予定は消すのではなく二重線を引く。辛い就職活動を乗り切る30の心得、その11、就職活動に疲れているであろう未来の自分を励ます方法。未来の自分に励ます言葉をかけてみませんか。数ヶ月後就職活動に疲れているであろう未来の自分に元気や勇気の出る言葉を送るイメージです。そんなことできるのかと思いますが単純な方法で実現できます。手帳なのです。手帳の数ヶ月先のスケジュール表に未来の自分を励ます言葉を書いておけばいいのです。月ごとにこの時期にはこんな状態になっているのではないかと想像してみましょう。その気持ちを乗り越えるため奮起を促す言葉を手帳に書き込みます。例えば8月なら暑いけど就職活動に負けるな、たくさん汗を流して踏ん張る。10月なら外は寒くなっても心は暖かくして就職活動をする、体調管理には気をつけること。12月なら年末でも就職活動を手抜きしない、できることはすべてやり尽くす。1月なら新しい年の幕開けこそスタートダッシュ、新しい気分で就職活動を再開させよう。その月になって手帳のページをめくった時、以前に書いた言葉が目に飛び込んできて元気づけられるでしょう。自分で自分を励ますということです。未来の自分に向けてメッセージを送ります。もう一人の自分に励まされることで励ましの言葉も心にすっと入ってくるでしょう。数ヶ月後の自分を想像しながら手帳に励ます言葉を書き込む。辛い就職活動を乗り切る30の心得、その12、業界用語もできるだけ普段から使い慣れておく。就職活動ではそれぞれ目指す業界があるでしょう。志望業界が決まれば必要な業界用語を勉強しますが、注意したいのは勉強だけで終わらせる状況です。知識として知っていてもそれをうまく会話で使えるかどうかはわかりません。 業界用語を初めて声に出した瞬間のあの違和感。例えて言えば初めて英単語を発音した時の違和感に似ています。使い慣れていないと本当にこの使い方でいいのだろうかという不安が弱々しいイントネーションや表情として現れます。そうした違和感をなくすためにも業界用語を勉強すればできるだけ普段から使い慣れておくといいでしょう。業界用語を日常の一般用語のように使っておくと言葉の使い勝手がわかり理解も深まります。特別な用語でも自分には一般用語として慣れておきます。面接で面接官からの質問に答える際も業界用語を使ってスムーズに答えやすくなるでしょう。ビビたるさかもしれませんが、業界用語に使い慣れている方が選考を有利にさせるのは確かです。会話の中でさらっと登場すれば、その業界を理解している印象だけでなく、頼もしい印象も受けるもの。日常会話で業界用語を使うのは難しいかもしれませんが、できるだけ機会を見つけ、実践で使い慣れておきましょう。例えば、同じ業界を目指す仲間との会話です。業界用語を使っても自然に感じるでしょう。会話で業界用語を使えば、業界の理解も深まる上、使い慣れることができます。業界用語もできるだけ普段から使い慣れておく。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その13。自分にできるだろうかという自問自答はいいが相談は不毛。自分にできるだろうかという自問自答はいいのです。自分に問いかけてあれこれ思い悩むことはまだ前進があるでしょう。適性を考える機会になり何らかの発見ができる場合もあります。しかし自分にできるだろうかという相談は正直なところ不毛です。相談してもいいですが、相談らしい相談にはならないでしょう。相談したところで相手は大丈夫。きっとできるよという社交辞令しか返事のしようがないからです。自分の適切を他人に聞いてもわかりません。とりあえず明るい返事しか答えようがありません。慰めくらいにはなるかもしれませんが、結局は一時的な不安の解消です。正直にあなたには無理、やめた方がいいと否定されても落ち込むだけでしょう。どのみち根本的な不安の解消にはなりません。だから不毛なのです。自分にできるだろうかと相談するくらいなら自問自答の方が建設的です。どうしても実現不可能と分かれば別の選択肢を考えることです。どうしても実現させたければできる手段を考えることです。分からなければ試食、試飲、試用などを通して体験すれば具体的に分かりやすくなるでしょう。自分にできるだろうかという答えは自分の中にあります。自分が自分の中から掘り起こさなければいけない課題なのです。自分にできるだろうかという相談はせず自問自答をして自分が決める。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その14。OB、OG 訪問や面接が夕方以降になる場合、準備しておきたいこと。OB、OG 訪問や面接が夕方以降になる場合、準備しておきたいことがあります。お礼の準備です。OB、OG 訪問や面接が夕方以降になるなら終了時間は夜になるでしょう。電車やバスなどを使い、自宅に戻る時間となると、さらに遅い時間になるのは確実です。さて、OB、OG 訪問や面接の後に心がけたいのはお礼です。基本的にお礼はその日のうちに出すのがマナーです。たとえ夜遅くなったとしてもお礼だけはその日のうちに出しておく方が好印象になります。ところが一日の最後はひどく疲れている場合が多いためなかなかお礼を出すのが難しい。不慣れなイベントによって体力も精神力も消耗した状況のため頭の回転も鈍くなり適切な言葉も浮かびにくいのです。夜遅くなることが予想されるならお礼のメールを出す準備をしておくといいでしょう。どんなに疲れていても大丈夫という人はいいのですが自信がなければ念のため準備しておく方が安心です。もちろん完全に書き上げるわけではありません。基本的なお礼や今後の抱負など基本的な共通の文面なら途中まで書けるはずです。途中まででも構わないのである程度準備しておくと自宅に戻って疲れていてもすぐお礼が出せます。お礼を受け取った先輩も今日は疲れていただろうに礼儀正しいなと感動し好印象もさらに良くなるはずです。 OB、OG 訪問や面接が夕方以降に予定されているなら事前にお礼を出す準備をしておく。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その15。本来本気ならためらいはない。ためらいがあるのはどこかで本気になっていないということです。もちろんリスクを含めて考えることは大切です。時間、お金、人間関係など注意しなければいけないことがあるのも確かです。しかし本気で取り組む気持ちがあれば小さなリスクには動じなくなるのが普通です。強い意志を持ってまっすぐ前を向いて歩くとき周りの様子は気になりません。本当に就職したい企業の説明会ならためらいなく出席するでしょう。本当に就職を成功させたければスーツもパソコンも腕時計もためらいなく購入するでしょう。本当に面接を成功させたければ面接対策の本もためらいなく購入するのが当然です。本当にやりたい仕事のためならどんな壁でも乗り越えようとするはずです。本来本気ならためらいはないのです。もしあなたが今しようとしていることにためらいがあるならどこかで本気になっていない証拠です。あなたが今ためらっていることは何ですか？あなたが今ためらっていないことは何ですか？本気かどうかはためらいがあるかどうかでわかるのです。 ためらいがあるかどうかで本気かどうか確認する。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その16。学生時代の討論会で経験値を上げよう。集団面接は特に慣れが出やすい場面です。大勢の人が注目している中、大きな声で発言します。なかなか普段はない状況と言えるでしょう。どういう態度でどう話せばいいのか。集団面接は慣れているかどうかがよく現れやすい場面です。集団面接の対策としてできるだけ場慣れしておくことが必要ですが、限られた機会であるのも事実。そこで一つ活用してほしい機会があります。学生時代の討論会です。学生時代に討論会があれば、ぜひ積極的に参加してください。恥ずかしくて発言を控えたり逃げたりしたくなりますが、集団面接の模擬練習です。慣れは経験しなければ得られません。積極的に大勢の前で発言する機会を作ることで集団面接の慣れを作れます。失敗してもいいのです。討論会で失敗してもこうすべきではなかったとわかり、次に活かせます。むしろ集団面接前にたくさん失敗しておくほど本番がうまく進められるでしょう。討論会の失敗は集団面接の成功です。討論会で失敗しても恥ずかしいだけで済みます。しかし面接で失敗すれば恥ずかしいだけでは済まされません。討論会は集団面接の練習と考え、積極的に参加しましょう。恥ずかしい思いを早いうちに経験しておけば後が楽になります。学生時代の討論会は積極的に出席する。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その17。日頃のこまめなメモの習慣がいざという時に役立つ。自己 PR や志望動機を書こうとした時、その場でパッと適切な言葉が浮かぶとは限りません。いえ、浮かばない時の方が多いでしょう。できるだけ印象的に表現したい気持ちはあっても、適した言葉が浮かばず苦労するものです。時間だけが過ぎていき、まだ何も書いていないのに疲れだけは溜まっていくのです。そうした時におすすめなのがメモの習慣です。就職活動中にピンと来る言葉に出会うことがあります。友人との会話かもしれません。ポスターに貼ってあるキャッチフレーズかもしれません。自己 PR や志望動機に使えそうだと感じた言葉に出会えばすぐメモを取りましょう。自分をうまく表現できる言葉や共感できる言葉などピンとした言葉はメモしておきます。その時に役立たなくても後になって役立ちます。そのメモを自己 PR や志望動機を作成する際に見直せばうまく活かす材料になり、スムーズに書きやすくなるでしょう。日頃のこまめなメモの習慣がいざという時に役立つのです。就職活動中にピンと言葉に出会った時はこまめにメモして自己 PR や志望動機の作成に活かす。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その18。エントリーする企業は多ければ多いほどいいのか。誰もが就職活動で一度は考える疑問でしょう。普通に考えればエントリーする企業が多ければ多いほど有利である気がしますが、実際はどうでしょうか。それを考える前に整理しておきたいのは、まずエントリーの種類です。エントリーと一言で言っても大きく分ければ2種類あります。プレエントリーと本エントリーです。それぞれ対応が異なるため分けて考えるのが妥当です。まずプレエントリーについては多くても問題ないでしょう。プレエントリーは正式なエントリーではありません。御社に興味があるので詳しい採用情報があれば教えてほしいという意図を伝える手段と考えればいいでしょう。プレエントリーの後に興味がなくなれば本エントリーをしなくても大丈夫です。ただし本エントリーになると少し話は変わります。本エントリーをすれば基本的にエントリーシートの提出が必要です。エントリーシートの作成は時間がかかるため、本エントリーの数に比例して多くの時間が必要です。本エントリーをしすぎるとエントリーシートの作成に多くの時間が奪われます。その結果、肝心の面接対策が不十分になることがあるのです。就職活動で大切なのはあくまでマッチングです。いくらエントリーした企業が多くても、どれも自分と合っていなければ不採用ばかりになるでしょう。一方、エントリーした企業は少なくても、きちんとマッチングができればスムーズに採用されます。気にするならエントリーの数ではなくマッチングです。自分に合った企業を選び、適切な企業に応募することが大切です。できるだけたくさん応募した方がいいという周りの声に振り回されると自分のペースを乱します。周りの言葉や噂に惑わされるのではなく、自分らしい就職活動を自分のペースで進めるようにしましょう。就職活動は本エントリーの数ではなくマッチングを意識しよう。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その19。必要ないと思ってもテレホンカード1枚くらいは持ちたい。就職活動ではあれば役立つ予備の持ち物がいくつかあります。シャープペンシルの替えの芯、予備の消しゴム、携帯電話の予備のバッテリー、下痢止めの薬、スーツのゴミを取るためのブラシ、女性なら予備のストッキングですね。なくてもいいのですが、万が一に備え持っておくと安心です。そんな万が一に備えた持ち物の一つがテレホンカードです。テレホンカードなんて必要ないという意見が大半でしょう。確かに携帯電話があればいつでもどこでも電話ができます。 しかし、携帯電話には電波のないところでは電話ができないというデメリットがあります。公衆電話も大きな効果やお札は使えないデメリットもあります。お金はあっても使えないのでは無意味です。公衆電話に使える効果が数枚しかなければその時間分しか話すことができません。悪条件が偶然重なる可能性もあるため、万が一に備えテレフォンカードがあると便利です。予備が荷物になるなら持参をためらうところですが、テレフォンカードなら全く荷物になりません。余裕があれば持っておくと便利です。必要ないと思っても万が一に備えテレフォンカードを1枚は持っておく。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その20。学歴が乏しければ別の点で補えばいい。結局学歴の高い人にはかなわない。自分には学歴がないから就職活動は不利になるだろう。そう簡単に諦めていませんか。学歴がないのは仕方ありませんが、それで就職活動が決まるわけではありません。学歴だけで評価したければわざわざ面接をする必要はありません。就職活動は総合評価で決まります。学歴以外も確認したいため、わざわざ面接をして学歴以外の点も確認します。学歴は評価の一つに過ぎません。就職活動における評価はまだまだ他にもたくさんあります。学歴が乏しければ別の点で補えばいいのです。例えば身だしなみです。清潔感のある身だしなみを徹底して非の打ちどころがないくらいに仕上げましょう。また礼儀作法も重要です。礼儀作法はできて当たり前ですが、普通以上に丁寧な所作を心がけます。入室や退室のマナーを完璧にする。お礼のメールはその日のうちに必ず出す。そこまでするかと思われるような礼儀作法を心がければ、学歴が低くても高い評価が得られるでしょう。言葉遣いを徹底するのも良い方法です。正しい言葉遣いはできて当然ですが、その上で付加価値のある言葉遣いを意識します。例えば相手に喜ばれたり感動させたりする一言を加えれば、他の人と差をつけることができるでしょう。エントリーシートや履歴書の書き方を工夫するのもいいでしょう。強い意欲や熱意の表現の仕方を工夫するのもいいでしょう。学歴を補えることはたくさんありますね。学歴がないから簡単に諦めるのではなく、別の点で補うと考えることが大切です。学歴がない人にもまだまだチャンスはあります。コンプレックスをバネにして飛躍しましょう。徹底的に補えば学歴がある人以上に有利になることもあるのです。学歴が乏しければ別の点で補うという考え方を持つ。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その21。夢とはいわば方向。本当の生きがいを感じる道。あなたには夢がありますか。夢とはいわば方向です。夢がありますという状態はこの方向に進みたいということです。最初は抽象的でも構いません。人生で歩むべき方向が分かれば、ひとまずこちらに進もうと分かり歩み始められます。しかし夢がなければどうなるでしょうか。それでも人生は前に進まなければいけないわけですが、大抵こういう時の道のパターンは3つです。肩書き、安定、お金のどれかなのです。できるだけ有名に進む。できるだけ安定したところに進む。できるだけたくさん稼げるところに進む。もちろん一時的にはいいのかもしれませんが、しばらくすると自分の生き方に疑問を抱き始めるでしょう。ふとした拍子に本当にこの道でいいのかと不安になる場面があるはずです。夢ではなく、あくまで一時的に設定した道であるため、心から生きがいを感じるのは難しいのです。人生では夢を持つことが大切です。人から笑われても構わない。人からどう思われても構わない。自分はこれがやりたいという夢を一つでいいから持ちましょう。夢が一つあるだけでこちらに進めばいいという方向がわかります。その方向に進めば本当の生きがいを感じることができ、人生に充実感が生まれます。時には困難もあるでしょうが、夢につながる道なら根気と集中で乗り越えられるでしょう。情熱を注げる何かを見つけ、それに自分の持てる力をすべて集中してつぎ込めることは素晴らしいことです。自分らしい道とは自分らしく生きられる道です。夢を見つけ、自分らしく生きる道を見つけましょう。夢を持って本当の生きがいを感じる道を見つける。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その22。新聞を丹念に読むのが苦手な人はビジネス誌。時事を知る基本的な手段といえば新聞を丹念に読むこと。新聞は時事の主要な情報がまんべんなく掲載されています。時事は筆記試験や面接で必要になるだけでなく、社会人になっても必要な基本知識です。日頃からニュースを確認する習慣をつけ、時事の知識と見識を備えておけば仕事にも生かされるでしょう。毎日きちんと新聞を読んでいれば、社会の動向をしっかり把握することはさほど難しくないはずです。しかし新聞を丹念に読むのはなかなか大変です。新聞で取り扱っている社会経済の記事には、小さなことから大きなことまで幅広く掲載されています。情報が多すぎるとかえってどれを読んでいいのかわからなくなる人も多いはず。そんな時に有効活用したいのがビジネス誌です。ビジネス誌の特徴は内容がまとめられている点です。細かいニュースは省かれ、世間を揺るがす主要なニュースに絞って掲載されています。 わかりやすい絵やグラフも豊富に使われているため、直感的に理解しやすい点も特徴です。新聞を何度読んでも理解できなかったことがビジネス誌ならあっさり理解できることが少なくありません。新聞を読むのが苦手な人はビジネス誌なら読みやすいのではないでしょうか。ビジネス誌を活用すれば社会における旬の情報を効率よく収集できます。情報収集は自分に合った媒体を選んで就職活動の効率を上げましょう。新聞を丹念に読むのが苦手な人はビジネス誌を検討する。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その23。昨日なかった求人が今日はあるかもしれない。就職活動を続ける希望を抱き続けることが大切です。継続は力になります。真っ暗が永遠に続くことはありません。うまくいかなくても続けていればいつか希望の光が見えてきます。就職活動で職業安定所に毎日通うのも意味があります。昨日まで探して条件に合った求人がないと分かれば今日探しても無駄と思うところでしょう。しかしそうとも言い切れません。職業安定所の求人情報は日々入れ替わっています。昨日まであった求人が突然なくなることもあれば新しく求人が増えることもあります。特に就職活動が盛んな時期になれば日に日に求人が増えたり減ったりするもの。昨日探してなかったとしても今日探せばある可能性は十分考えられます。どうせないに決まっている。そう決めつけると何も行動できなくなります。どうせと考えるのはモチベーションを下げる悪い考え方です。昨日なかった求人が今日はあるかもしれない。そう考えながら諦めずに就職活動を続けることが大切です。昨日なかった求人が今日はあるかもしれないと考える。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その24。面接中に出された飲み物は飲んでもいいのか。面接中、社員から飲み物を出されることがあります。お茶、紅茶、コーヒーなどです。面接を喫茶店で行う場合も、やはり最初に飲み物を注文するのが一般的です。面接中に出された飲み物は飲んでもいいのでしょうか。もちろん飲んで構いません。飲んでもらうためにわざわざ差し出されています。全く飲まないのも不自然ですから少し口をつけた方がいいでしょう。飲み物を飲めば緊張が和らぎ面接も対応しやすくなるはずです。ただしタイミングや飲み方には配慮が必要です。まず差し出された瞬間に一気飲みをするのは控えた方がいいでしょう。喉が渇いているとはいえ豪快な飲み方は面接官を驚かせます。飲むなら質問の区切りの良いタイミングがおすすめです。またズルズル音を立てて飲むのも好ましくありません。不快な音を立てて飲むと育ちが悪いと誤解される場合があります。ひどく喉が渇いていない限りおかわりも控えた方がいいでしょう。飲み物の飲み方も評価対象です。あくまで面接に来ているのですから飲み物はサブとして考えるのが妥当です。飲み物をいただけば面接の最後にお礼も忘れずに言いましょう。飲み物ありがとうございました。美味しかったですという一言があれば面接官も笑顔を浮かべるでしょう。面接中の飲み物は飲み方やタイミングに注意する。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その25。1日3社の面接は最終手段。1日2社までが現実的。面接は1日1社が理想です。準備もありますし、面接時間が長引くことも考えられます。終わった後はお礼を伝えるための時間も必要です。時間に余裕を持つなら理想は1日1社です。ただし、都合のため1日に数社の面接の予定を入れなければいけない状況もあるでしょう。仕方ない場合もあるでしょうが、それでも1日2社で抑えておくのが現実的です。1日3社になると移動時間にもよりますが、おそらく10時、14時、18時くらいになるのではないでしょうか。1日3社は効率が良いように思えますが、実際はそうとも言い切れません。面接を受けている間、次の面接が気になり、気持ちが落ち着かないでしょう。会社の情報も頭の整理が難しくなり、こんがらがる状況になる可能性もあります。余裕がなければ本来の自分を発揮できません。準備はできても余裕がなければ意味がない。しっかり準備した自己 PR も志望動機も余裕が不足していれば表現が不十分になる可能性があります。本来なら通過できるはずの面接でもスケジュールの組み方が悪ければ通過できなくなるのです。人生を大きく左右するような重要なイベントに無理な状況があるのはお勧めしません。したがって1日に複数の面接を受けるのもいいですが2社までと考えた方がいいでしょう。1日3社が不可能とは言いませんが最終手段と考えることです。実際は1日2社までが現実的です。面接を受けるのは1日2社までが現実的と考える。辛い就職活動を乗り切る30の心得。その26。面接を何社も受けているうちに気持ちが冷めてきたとき。慣れは怖い。慣れは良い効果をもたらす一方、時には悪い効果ももたらします。面接を何社も受けているうちにだんだん気持ちが冷めてくることはありませんか。一社目は企業研究も面接も入念だったにもかかわらず何社も受けているうちに慣れてくる。慣れが効率を上げてくれればいいのですが、時には悪い方向に転じることがあります。意気込みを失い、謙虚さを忘れる。 上手な手抜きならいいのですが、悪い手抜きを覚えてしまう。気持ちが冷めてきて、だんだん流れ作業のようになる場合があります。もし、気持ちが冷めてきたという自覚が出てくれば、一度気分転換を挟むといいでしょう。休憩を入れて何も考えない時間を作るのもよし、しばらく趣味を楽しんでリフレッシュするのもよし、一度気持ちをリセットさせるイベントを挟めば、再び就職活動の原点に戻ることができるでしょう。初心を忘れることなく、新鮮な気持ちを持ち続けましょう。一社一社全力投球で挑むことが大切です。気持ちが冷めてきたときは気分転換を挟む。辛い就職活動を乗り切る30の心得、その27。注目すべきは落ちた数より通過した数。就職活動で注目したいのは落ちた数ではありません、通過した数です。落ちた数を注目するとだんだん気持ちが落ち込んでくるでしょう。例えば応募書類を10社に送ったとします。書類選考があり、審査の結果7社に落ちて3社に通過したとします。情けない、7社も落ちてしまったと考えるのではありません。よかった、3社も通ったと考えるのです。落ちてしまったのは仕方ありません。もちろん反省する必要はありますが、反省点さえ見つかればむやみに振り返るのはやめましょう。終わったことは用事が済めばさっと忘れることです。注目すべきは落ちた数より通過した数です。通過した数に注目すればうまくいったという達成感が得られます。落ち込みを最小限に抑え、喜びを最大にできる工夫です。通った数に注目すれば、気持ちの落ち込みを最小限に抑えることができるでしょう。落ちた数より通過した数に注目する。辛い就職活動を乗り切る30の心得、その28。内定を辞退する際、理由は正直に言った方がいいのか。複数の企業から内定をもらえば、どこかの企業は辞退しなければいけません。内定を辞退するときに悩むのが理由です。曖昧に伝えるべきか、正直に伝えるべきか。まず、結論から言えば、どちらでもいい、と言えます。いずれも辞退することに変わりないのですから、深く悩むことではないでしょう。ただし、それぞれに注意点があります。穏便な嘘でごまかしたい場合。穏便な嘘でごまかしたい場合は、自己責任の上で伝えるのも一つの判断です。嘘はよくありませんが、物事をうまく運ぶために、時には必要になる場面もあります。ただし、嘘をつくなら、曖昧な理由は避けた方がいいでしょう。いろいろあり、辞退をさせてくださいなどの曖昧な理由では企業も納得できません。応募者の誠意のない態度では企業をもっと不快にさせるでしょう。嘘をつくなら嘘だと分かりにくい内容で伝えることです。家業を継ぐことになりました。就職せず海外に留学することになりました。事故のため長期で入院することになりました。それらしい理由をつけて辞退するのも社会人に必要なスキルです。正直に伝える場合、正直に伝えるのは勇気が必要になる行為ですが、人によってはふさわしい場合もあるでしょう。内定辞退者からの正直な理由は、企業には貴重なフィードバックになるはずです。内定辞退者からの理由によって、何らかの改善につながることもあります。失礼になることを覚悟の上、正直に伝えましょう。ただし、伝え方には注意が必要です。正直とはいえ、過激な表現や感情的な言い方などは避けましょう。深く謝りつつも、丁寧な言葉と柔らかい表現を使って正直に伝えることが大切です。辞退の理由を正直に伝えるべきかは、自分の都合と状況によって判断する。辛い就職活動を乗り切る30の心得、その29。嬉しそうな声で内定を辞退しない。内定を辞退するときにありがちな失態があります。声のトーンです。内定を辞退する状況ですから、より上位の志望企業から内定をもらったのでしょう。内定を辞退するときは申し訳ない気持ちがある反面、嬉しい気持ちもある状況が多いはずです。その嬉しい気持ちが声に出てしまい、電話で内定を辞退する連絡の際、明るい声のトーンになる場合があります。大変心苦しいのですが、内定の辞退をお願いしたいのです、と言いながら、声は明るいのです。これは採用担当者に失礼です。採用担当者は選考に多くの手間暇を費やしています。応募者に期待しているから内定を出したのであって、内定の辞退は期待を裏切られるような気持ちになるでしょう。もちろん本人に悪気はないのでしょうが、無意識に声が明るくなりやすいため配慮が必要です。辞退するときは相手のことなんて無関心、と考えるのは社会人らしい態度とは言えません。電話で内定を辞退する連絡の際は、申し訳ない、心苦しい、などの気持ちを声に込めましょう。内定の辞退する連絡の際は、心苦しい気持ちを声に出す。辛い就職活動を乗り切る30の心得、その30。内定前も内定後も入社後も常に必要なのは自分磨き。内定前に心がけるのは自分磨きです。技能を磨いたり、資格を取得したり、など少しでも自分を高めておけば、就職活動が有利になります。しかし、内定をもらえば自分磨きも終了というわけではありません。内定をもらって入社が決まった後も覚えなければいけないことは山積みです。入社後に必要な知識を前もって勉強しておけば、入社後の仕事をスムーズに対応できるでしょう。 さて、この流れはまだまだ続きます。入社後もやはり自分磨きが必要です。少しでも業務効率を向上させるために業務に必要な資格や勉強などを心がける必要があるはずです。これは20代だけでなく30代でも40代でも同じです。結局のところ自分磨きに終わりはありません。いつまでも心がけるものです。もし自分磨きをやめればそこで向上が止まります。企業からは邪魔者扱いをされ、窓際に追いやられ、早期の自主退職を暗に促されるでしょう。知識の向上でもいい。人脈を広げるのでもいい。新しい技術の取得でもいい。技術の向上、知識の向上、肉体の向上、精神の向上、人間性の向上。どの分野でも構いませんから、とにかく何か向上を意識することです。定年退職をした後も自分磨きが必要です。向上がある限り人として腐ることはありません。肉体は衰えても、心は若々しさを保てるため、いつまでも輝いていられます。体は衰えているかもしれませんが、心だけはいつまでも向上し続けることができます。常に自分磨きを心がけ、向上に取り組みましょう。自分磨きはいつまでも継続する。辛い就職活動を乗り切る30の心得。まとめ。その1。就職活動をしなければいけないではなく、就職活動をしようと自発的に考える。その2。軸になる考え方を持つ習慣を意識する。その3。就職活動全体の基本として早めの対策を心がける。その4。就職活動の最新情報もしっかり確認する。その5。就職したい気持ちを抱くだけでなく、就職に向けた行動に取り組む。その6。資料請求の時、自由に記入できる欄には何か前向きな意見を書く。その7。選択に迷った時は、どちらがより礼儀正しいかという判断基準で考える。その8。IT とパソコンに苦手意識があっても、初歩的な知識と使い方くらいは勉強して身につける。その9。就職活動に使う手帳は自分に合った1冊を慎重に選ぶ。その10。参加できなかった予定は消すのではなく二重線を引く。その11。数ヶ月後の自分を想像しながら手帳に励ます言葉を書き込む。その12。業界用語もできるだけ普段から使い慣れておく。その13。自分にできるだろうかという相談はせず、自問自答をして自分が決める。その14。OB、OG 訪問や面接が夕方以降に予定されているなら、事前にお礼を出す準備をしておく。その15。ためらいがあるかどうかで本気かどうか確認する。その16。学生時代の討論会は積極的に出席する。その17。就職活動中にピント言葉に出会った時は、こまめにメモして自己 PR や志望動機の作成に生かす。その18。就職活動は本エントリーの数ではなく、マッチングを意識しよう。その19。必要ないと思っても、万が一に備え、テレフォンカードを1枚は持っておく。その20。学歴が乏しければ別の点で補うという考え方を持つ。その21。夢を持って本当の生きがいを感じる道を見つける。その22。新聞を丹念に読むのが苦手な人はビジネス誌を検討する。その23。昨日なかった求人が今日はあるかもしれないと考える。その24。面接中の飲み物は飲み方やタイミングに注意する。その25。面接を受けるのは1日2社までが現実的と考える。その26。気持ちが冷めてきた時は気分転換を挟む。その27。落ちた数より通過した数に注目する。その28。事態の理由を正直に伝えるべきかは自分の都合と状況によって判断する。その29。内定の辞退する連絡の際は心苦しい気持ちを声に出す。その30。自分磨きはいつまでも継続する。